今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の12章1節から12節までです。ルカによる福音書12章1節から12節、はじめに3節までお読みいたします。そうこうしている間に、おびただしい数の群衆が集まってきて、互いに足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに対して話し出された。パリサイ人のパンダネに気をつけなさい。それは彼らの偽善のことです。覆いかぶされているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですから、あなた方が暗闇で言ったことが明るみで聞かれ、家の中で囁いたことが屋上で言い広められます。アーメン。それではお祈りいたします。私たちを愛したもた我らの主イエス様、あなたのお名前を賛美いたします。今我らはあなたの御言葉を前にしております。この御言葉は私たちにとっては命の養いのパンであり、敵に対しては敵陣をひっくり返す大麦のパンとして転がっていき、敵を打ち倒します。我らともどもは今この豊かな命の養いの中に入れ込められ、そして我らの敵に対してはこの御言葉を通して攻撃することができますように、今主を語られるその言葉が純粋なものとなり、このしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。これからすべてを聖霊様のその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。イエス様がお話を続けておられる中において、そうこうしている間におびただしい群衆が集まってきて、互いが、ね、足を踏み合うほどになった。もう本当に、ね、その場所が満員電車のような、ね、人と人とがもう押し合うような、足を踏み合ってしまいそうなほどに人々がイエス様のもとに集まってきたんですけども、ここにおいてですね、イエス様はまず弟子たちに対して話し出された、書いてあります。ですからこれから語られる言葉は、ね、弟子たちに対してですね、パリサイ人に対してではなく、あるいは何か、ね、一般の人ではなく、イエス様から、ね、訓練を受けている、イエス様から、ね、その特別な訓練を受けようとしているその弟子たちに対して注意されたことが、この、ね、パリサイ人のパンダネに気をつけなさいということでした。それは彼らの偽善のことです。パリサイ人の、要するに偽善によく気をつけなさい、ということを言ってます。前回の箇所ではこのパリサイ人の偽善が、暴かれました。イエス様は、ね、このパリサイ人たちの痛いところをつきました。あなた方は、表向きは捧げ物を、ね、10分の1捧げ物をきっちり捧げているかのように見えて、しかし肝心なことがなおざりになっている。神への愛、神様の抗議、それがなおざりになっているとか、また、人間の言い伝え、食事の前に手を洗い清める、そういうことをきっちり守らせておきながら、肝心のこの神様に対する愛、これをなおざりにしている、そのように言っている。そのような偽善を気をつけなさい、イエス様はまずおっしゃいました。で、ここで、ね、面白いのが、パンダネという表現が使われていることですね。イースト菌です。皆さんが何か物事の例え話をするときに、ね、イースト菌、ね、パンダネを持ち出すことはあまりないかもしれません。まあ、現代ではパンはもう手軽に買えるものですから、ね、わざわざイースト菌を小麦粉に混ぜて、ね、そういうことは今はしないんですけども、なぜこのパンダネなのか。パンダネといえば、その性質は、わずかな、 パン、こんなちっちゃい小麦粉の塊でも、ね、パン種を入れて、そして温めれば、時間を置けば、ね、膨らんできますね、パンが。小さかったパンが、ね、表向き小さかったパンが膨らんでいきます。大きくなっていきます。ですからパン種、ね、大きくなっていくという性質があります。このパリサイ人の、ね、パン種、すなわち偽善に気をつけなさい。ですからこのパリサイ人のパン種が、ね、純粋な人に入ってしまったら、そのパリサイ人の菌が発酵して、その人の中で膨らんでいって大きくなっていって、そしてその偽善がその人を支配してしまうような、その人が偽善で満ちてしまうようなになってしまう。偽善はどんな偽善か、ね、それ前回の箇所で見ました。もう表向き宗教熱心に何かしているかのように見えていて、実は、ね、この神様の御心を大きく反らしてしまっている。神様に対する愛、神様に対する熱心、神様に対する従順、これをなおざりにして何か、ね、自分が頑張って何かをしたら、それでこの頑張り、普通の人にはできないようなことをしたゆえに、それが神様に認められるのではないかという、そういった誤った考え、それが、ね、その本人自身を膨らましていってしまう。だからこのような、ね、表向き綺麗なように見えていて、しかし実体のない、ね、物事に対しては、ね、しっかり気をつけなさい。イエスさんは、ね、このまず弟子たちに対して、ね、話し出されました。で、その続いて、ね、2節でイエスさんはおっしゃったのは、覆いかぶされているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ね、さらに3節では、暗闇で言ったことが明るみで聞かれ、家の中で囁いたことが屋上で言い広められますと、ね、書いてありますね。これ、この間の私立に通じるものがあります。ね、密室の中で影で、ね、ち、なんだよ、ね、そういうふうに言った言葉は、ね、大通りのところで、おい、この人、あの暗闇の影で、ち、なんだよって言ったぞってね、言い広められると、ね、言われてるんです。ね、これ、笑い事ではないんです。イエス様がそう言われたからにはそうなるんですね。暗闇で言ったことが、ね、明るみで聞かれ、家の中で囁いたことが、屋上で言い広められる。
あのね、笑い事で済まされないことですよ。どういうことかというと、普段私たちの生活の中でもこれあるんですね。子供は聞いていないと思って人の悪口言うじゃないですか。そしたら子供は聞いていないと思ったんですよね。そして幼い子供だから聞いてもわからないと思ってベラベラ喋ったんだけど、その子供がね、意外とそれを聞いてて覚えていて、その田中さんの悪口をしたら、あ、この間ママとパパが言った悪い人田中さんだって、田中さんが現れた時に言っちゃうんですよ。ね？あのね、そーっと夫婦で二人で言ったんですよ。悪口を。なのに、子供がそばに行ってまさかそんなことね、聞いてるとは思わない。自分たちね、こそこそこそこそ喋ってたのに。それを子供しっかりと聞いていて、ね、あ、悪い人って言ってたから悪い人を見て、ああ、ママとパパはこの間言った悪い人だって、うちの会社の社長さんだよ、じゃあご挨拶はって言ったら、いつもパパをいじめてる人なのね公に置いて言っちゃうんですよ。ね、悪いことでもいいことでもね、そのことの大きさが、ね、私が言った時の感情が100デシベルだったら、ね、プラスアルファして大きく言った時にはひそひそと耳打ちした言葉なんですけど、感情がもう本当に爆発しそうなような、ね、そういうね、うわーっとなったその感情でね、わーっと言った言葉っていうのは、今度それが言い広まるときはね、もう大きな声でうわーってなって言い広まっちゃって、もう立ち位置がなくなっちゃう。パン種のことなんですけど、パン種がもうすでに入ってる人というのをね、入れても意味ないの。入れようがないんですけどね。どういうことかって言ったら、悪いことをしている人に悪いことをね、教えても、でも、もうすでにしているんで、それで何だか悪いないんです。と ういうことなんだけど、悪いことしていない人ね、良くないことしていない人がそのパンダネがスーッと入ってしまうと、例えば女遊びを一切したことがない人にね、誰かがその女遊びを教えてしまうと、もうまっしぐらになっちゃうんですね。ね、バクチ、わからない人が誰かがそのバクチを教えて、そして一回ねビギナーズラックでね勝ってしまうとね、もうまっしぐらになってしまうんですね。あれ不思議なことにね、釣りもね、初めて行った人がね下手くそなのに大きいのかかるんですよ。それはまだ釣り場においでよって、餌持っておいでよって、そしてバッチもね、初めていた人意外とね小銭人稼ぎするんですよ。だから行ってバッチ行って、あんまり勝ったことない人は感謝すべきなんですね。悪魔サタンがその人にね、こう餌をあげることができなかった、神が守られた人なんですよ。勝っていない人、最初から勝っていない人は、なんだよこんなのつまらないって、ただ金食うね、機械じゃん、金食い虫じゃんつって、それでやめちゃうんですよ。だけどちょっと勝ってしまったら、その勝ったことがねチラチラチラチラって思い出して、そしてどうしても行きたくなっちゃったりするわけなんですね。だからパンダネというのはね、嘘のも方便だよというのもパンダネですね。ね、嘘には白い嘘も赤い嘘もあるんだよって、いいえ嘘は全部嘘です。ね、誰かのために嘘をついてあげる、それはいいことかのように言っている、いいえ誰かのために嘘ついてあげちゃいけないんですよ。その人の罪をね具体化してしまうっていうことですので、そういうことしちゃいけないですね。パンダね、本当に気をつけるべきです。大丈夫だよ、一回ぐらいはパンダねですね。このようなパンダね気をつけるべきです。で、特にパリサヤ人のパンダねを気をつけなさいって言ってるんですよね。どういうことかって言ったらね、主イエスキリストについてよくね分かってるような人が言っている大丈夫だよって言ってるのはダメだっていうことなんです。だからイエス様を信じてすごい働き人なのに、その人がいや一回くらいの嘘は大丈夫だよって言ったら、その人パンダネなんですね。だからパリサヤ人というのは象徴的に言っていることで、時代のパリサヤ人だけじゃないんですね。私たち牧会者というものが、その牧会をしているうちにね、自分の生徒たちの中でやってはいけないことをしている人たちを見ててね、それをほったらかしにすると、ほったらかしというパンダネをまいたことになって、どうなるかって言ったら、そのほったらかしにしたことを周りの人々が見て、あ、先生がほったらかしにしてるから大丈夫ってなってるわけなんですよ。空上崇拝している人がいる、でもそれをほったらかしにしている、ね、そしたら、あ、先生が言わないから私たちも言わなくていいんだということになっちゃいますね。この間皆さん覚えてますか、私がある姉妹とずっと話をしてて、そして結局はその姉妹がイエス様の御言葉にもう降伏しましたよね。それでその姉妹がこの教会に来た時に持ってきた、そのね、三種の神器とも言われるね、その空女崇拝の道具、それを渡したじゃないですか、手放したじゃないですかね。でこれを心の決心がつく時に手放してくださいって、もし私がしていてそれを言うとしたなら、私はね、パンダネを巻いた人なんです。パリサヤ人のパンダネというのは、その当時、もうすごく宗教熱心な人、そして彼らは誰よりも正しい信仰生活を貫いている、ね、模範者として有名人だったんですよね。 で、その人たちの巻くパン種を気をつけなさいって言ったんですよ。どういうことかって言ったら、彼らを教えることには熱心であったんだけど、彼ら自身が御言葉を守り行うことについてはね、計りにかけていたんですよね。10分の1ね。そうするとね、本当にね、ある10分の1はね、もう、なんだっけあれ、ちっちゃいやつ。
ニトクラム、
ある10分の1については、しつこく、それをね、
発火、
そう、言ってください、それ。
発火、運行、あらゆる野菜などの10分の1。って書いてありますね。11章42節。
そういうね、野菜の10分の1にね、全部持ってきちゃったらね、大変。ね。で、そういうのはね、しっかりと言っているんだけど、丸飲みするのは？
ここには書いてないけど、はい、ラクダは丸飲みしてます。
うん、ラクダは ね、不正なものだから、これは10分の1の中に入れてもいけないし、稼ぎの道具にしてもいけないものなんですよね。なのに、これはね、不正なものだよって、ラクダは汚れたものだからって、人には言っておいて、自分にとってラクダのような大きな儲けごと、ね、になっちゃうと、それをね、誰も言わないで、ドクンって、まあ、ラクダ一頭分の不正をね、ドクンとしちゃうわけなんですよ。パリサイ人と言われるような不死の人々、それが、本当にこの時代において誰を指しているんだろうということを考えると、働き人の私たちを指しているんではないでしょうか。私たち自身が本当にしっかりとこの御言葉に沿って歩まないことには、私たち自身がもうすでに主の前で不正なものであり、パリサイ人の巻くそのパン種を巻く人になってしまうということですので、本当にこれ私たち働き人が気をつけなければならない見事でもあるなと思いました。
これ弟子に対して、ね、話し出されたって書いてありますから、ですから特に主の働き人がこのパリサイ人の罠に陥らないように、ね、パリサイ人の種がまかれたりすることがないように、まかれても、ね、もうそれをすぐに、ね、取り除いて、パン種を取り除いて、純粋な御言葉のパンでもって祭りを祝おうではありませんかって、ね、パウロが言ってる通りです。本当に私たちは純粋な混じり気のない御言葉でもって、ね、このキリストの祭りを、ね、セレブレーション、ね、礼拝です。これを祝わなくてはなりません。で、さらにこの2節で、覆いかぶされているもので表されないものはない。もう密室で言われたことがあからさまで言われてしまう。ね、聞かれてしまう。この間の手術では、マタイの12章の、ね、36、37節、特に唇から発する言葉について、ね、それはもうどんな小さな道で言われたことでも、ね、記録もされているよ、ね、ということを見ましたね。マタイ12章の36節、37節に書いてあります。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。ね、口にするあらゆる無駄な言葉の一つ一つにおいても、ね、その裁きの日に言い開きをしなくてはならない。ですから、ね、裁きの前に私たちが、ね、立ち往すことはできないのは、それは当然のことです。もうまさしく私たちを、ね、覆ってくださるお方、契約において、ね、契約の箱がありました。その契約の箱を、ね、覆いが取り除かれて、その中を見てしまった人はもうすべて撃たれて死んでしまいました。私たちは主のその聖なる趣の前には決して立ち往すことはできない。しかし覆いが、ね、かかっている、これヘブライ語でカポレット、ね、箱舟、ちなみに契約の箱はね、箱舟とも、ね、同じ言葉なんですね。英語ではアークと言います、ね、アーク、箱舟もアーク、契約の箱もアーク。でそれで、 箱舟、ヘブライ語でもそうですけども、要するに覆いがかかっているおかげで人はあえて救われるんですね。私たちは神様のその裁きの日の前に、そのまま素のままではとても立ち往せません。滅ぼされてしまうのみです。けれどもイエス・キリストが覆いとなってくださった、ね、地上でもって覆ってくださった箱舟、ね、箱舟は、ゴフェルの木で作られてるんですけど、それに、ね、あの木の屋根で、あるいは、アスファルトで、ね、覆いがなされて、要するに防水加工されたんですね。覆いがなされたから、だから、ね、水の中を浮くことができて、その隙間を埋めてくれる。私たちもそのままではスカスカで隙間だらけです。しかし覆ってくださるお方がいるから、ね、私たちは覆われるんです、ね、この後に助け主聖霊のことが出てきて、聖霊を汚す罪は決して許されない、出てくるんですけど、聖霊様は私たちの助け主です。弁護者です。この聖霊を汚すとするならば、私たちはもうとても裁きの日に立ち往すことはできないんです。しかしこのイエス・キリストがない人、聖霊様がいない人は、裁きの日、もう暗闇で言ったこと、支えたこと、その一つ一つがもうきっちりとあらわにされてしまって、それが罪定めにされてしまい、もうとても裁きの日に立ち往すことはできない。どんな義人と見えるような人でも、隠されたところを、ね、あらわにされないものはないんです。だからこのパリサイ人、ね、一見するときっちりと何か御言葉を守ってるかのような、神の戒めを、ね、言われてもいないことさえも守ってるんだったら、すごい守ってる人だ、そう思われるがちではあるんですけど、しかし裁きの日には、ね、隠れ覆せるものはない、ね、冒頭でお読みしましたヘブルの4章ですけども、そこにも書いてあります。ヘブル人の手紙の4章の12節と13節をお読みします。ヘブル書の4章12節から、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので神の前で隠れ覆せるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。 ですからもう暗闇で言った言葉どころではなく、心の中のいろいろな考えや計りごとさえも神の御言葉は差し貫いて、それを判別し、また、ね、X 線のようにさらけ出してしまうんですね、神の言葉。ですから心の中の思い、心の中のちょっとした動き、それさえも神様は見ておられます。天においても地においても、ね、神様が満ちておられる。冒頭でお見せしましたのはエレミア書の23章の方でしたね。エレミア書の23章の、ところにおいて、天においても地においても、ね、私は満ちている。エレミア書の23章の、24節に書いてあります、ね、エレミアの23章24節、人が隠れたところに身を隠したら、私は彼を見ることができないのか。主の見つげ、天にも地にも私は満ちているではないか。主の見つげですから、ね、天にも地にも主が満ちている。今この教会、この空間においても、このすぐ、ね、右の空間、皆さんすぐ頭の上の空間においても主は満ちておられます。そしてこの、ね、満ちておられるお方であるからには、皆さんが密室の中に入ったところで主の目から隠されるということではありませんね。満ちてるんです、その部屋の中においても。そしてそのお方は皆さんの心の中のいろいろな考えや計りごとをも判別することができる。そしてこの神の目には全てが裸であり、さらけ出されている。私たちはこの神に対して弁明をするのです、って書いてあります。だからこの私たちの罪を覆ってくださる方、私たちの弱さ、 諸々の隙間を覆ってくださる方がなければ、私たちは決して人見前に立てるものではないんです。このお方をこそ恐れなさいと、ね、イエス様はおっしゃっているんです。パリサイ人、ね、私はあれも守ってる、これも守ってると言いつつも、しかしその心の中を主はご覧になっておられず、その偽善をしっかりと見ておられる。イエス様は彼らを偽善者という評価を下しました。ね、そのような パンダネにあなた方は気をつけなさい。家の中で、ね、囁かれたことは明るみで、ね、公の前で屋上で言い広められます、ね、イエス様おっしゃいました。それは、ね、こういうことだったんですね。主は心の内を見ておられる。そしてあなた方が、ね、自分で自分自身を、ね、私これをしたから神義と認められるなんてことは、ね、こんなことはもう思っても見るなということですね。パリサイ人はそのように思ってしまっている偽善者なんです。でさらに、ね、ルカの福音書に戻りまして、12章の4節からイエス様の言葉が続きます。そこで私の友であるあなた方に言います、ね、イエス様は私の友であるあなた方にというふうに、ね、前置きをされました。体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。5羽のスズメは2アサリオンで売っているでしょう。そんなスズメの1羽でも神の御前には忘れられてはいません。それどころかあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。アーメン、ね、スズメ、ね、5羽のスズメが2アサリオンで売られてる、ね、このアサリオンというのは、ね、最小単位の銅貨です、ね、皆さん1円玉という、ね、アルミでできた、アルミ貨、ね、持っていますね。それと同じです、ね、5羽の娘は、ね、5羽の、スズメは2アサリオンで売ってる、ね、ですから、ね、1羽につき1円とかじゃないんですね。もっとスズメの価値は低いとされてるけれども、そんなスズメの1羽さえも神の御前には忘れられていないんです、ね、スズメの中には、ね、もう一生人間を見ないでずっと野原で生活して人の目には誰にも振られてないスズメであったとしても、神の目にはそのスズメの一生が見られているんです。どんなに秘境の地の中において咲く野の花の一本さえも、ね、たとえその花が咲いて枯れてその一切の運行を人間が誰も見なかったとしても、それでもその花はソロモンよりも、ね、美しく飾られている。このお方、そのスズメも野の花も百合も育てて育み、そしてその生ける時を計っておられるこの神様をこそ恐れ敬いなさいということを、ね、イエス様はここで、ね、おっしゃっています。本当に恐れなければならない方はこの方です、ね、人は人の命を奪うことはできるでしょう、ね、ムスリムは今も、ね、クリスチャンを迫害してクリスチャンの命を、ね、銃とか剣とかで奪っていますけれども、彼らは人を、ね、命を、ね、もう心臓を止めるということはできても、それ以上にムスリムの人たちはこのクリスチャンをゲヘナに投げ込む権なんてないんです。むしろムスリムのような、ね、その悪どいことを、ね、表向きして、ね、力づくで武器で恐怖心を持って支配するようなものをも、それを、ね、ゲヘナに投げ込む権威があるお方、このお方をこそ恐れなさい、ね、言ってます。そして、ね、あなた方は決して心配する必要はないですよということを言ってます、ね、クリスチャンがムスリムに捕らえられて、そして、ね、牢屋の中にいられた。これからも死刑だけが待ってる。しかしその死刑の独房の中においてさえも主は満ちておられます。そして、ね、ボアのスズメが2アサリオンで売られてる、そんなスズメの1羽さえも主のお許しなければ地に落ちることはないんです。 人の命も計られているんです。すべては主の御手のうちにあるんです。人の命も、年月も、野の花も、スズメさえも、主のその御手のうちに命が計り与えられております。だから恐れることはありません。それどころか、あなた方の、頭の毛はみんな数えられているって書いてあります。皆さん、髪の毛の数は数えられているんです。皆さんの髪の毛の数さえも。それほど神様は皆さんのことをご存知なんです。だからこの、髪の毛の一本さえも、スズメの一羽さえもケアしておられるこのお方にこそ、よりどころを置きなさい。本当に恐れなければならないお方は、このすべてを支配しておられる神様です。で、さらに、8節以降。そこであなた方に言います。誰でも私を人の前で認める者は、人の子もまたその人を神の御使いたちの前で認めます。しかし、私を人の前で知らないという者は、神の御使いたちの前で知らないと言われます。ありますね。そうです。神様のその見舞いにおいて、私たちは、弁明しなくてはならない。そして、この御使い、翼あるものですね。この間のメッセージの中において、伝道者の書に、あなたがね、その寝室の中で言ったことをね、それを、翼あるものが飛んでいって、王のもとに届けてしまうということがありました。翼あるもの、御使いは翼があります。皆さんが暗闇で言ったことも、あるいは何かしたことも、御使いが見ていて、で、それで、イエス様は、この人が暗闇の中で言ったことを、それに対しての主は評価されます。密室の中で、それでも、誰も見ていない中においても誠実を守ったならば、イエス様はそれを見ていて、御使いたちに、ほら見ろ、彼はあの密室の中においても私を裏切らなかった。私を敬ってくれたって御使いの前で言い広めてくれます。しかし、イエス様を人の前で知らないと、いうようなものは神の御使いたちの前でも、知らないと、言われてしまう。本当にこれはよく気をつけるべきことですね。さらに10節、たとえ人の子をそしる言葉を使うものがあっても許されます。しかし聖霊を汚すものは許されません。で、要するにイエス様をそしる言葉を、使うものがあってもそれは許されるけれども、決して許されないのは聖霊を汚すものだ。なんで聖霊を汚す罪は許されないのか。先ほども少し触れましたね。聖霊様は覆ってくださる助け主、弁護者です。弁護士のような存在です。法廷において訴えられます。神の前で、悪魔サタンの前で訴えられる。しかし聖霊様は私たちを覆って弁護してくれる、その聖霊様を汚すとするならば、もう追われようがない、弁護されようがないですね。聖霊様は私たちを助けてくださる助け主です。そしてそれと同時に聖霊様はイエス・キリストを明かす霊です、父なる神様がいかなるお方であるのかを示してくださる霊です、このですから聖霊を汚すとするならば、聖霊の言うことを聞かないとするならば、もう自動的に父なる神様に対しても、イエス・キリストに対しても、もう知らない、そういうふうに言ってしまうことですね。もし、誰かが何か罪を犯して、で、それで、そこに証言を、それを見ていた A という人がいるとします。その A という人が、私見ていたよ、この人悪くないよ、そういうふうに、弁護してくれた。けれども、その、いや、あの A の言うことは間違ってるよって、本人自身が言ってしまうとするならば、もう弁護されようがないですね。あの人が言うことは嘘だよと言ったならば、そのあの人の言うことは、信頼できないということになってしまう。もし本当のことを言ったとしても。それと同じように、聖霊様が言ってることは、それは、間違ってるなんて、そういうふうに認め、そういうふうに言ってしまうとするならば、許されようがないですね。だから聖霊を汚す罪、それは許されないって書いてあるんです。私たちは死を知らないゆえに、イエス様を知らないゆえに、イエス様を を、ね、イエス様ひどい、ね、神様ひどい、ね、そういうふうに言ってしまうことが、ね、あったかもしれませんけれども、聖霊様は言いようのない深いうめきを持って、そんな私たちのことを取りなしておられた。だから、ね、後には本当に神様に敵対していたものが神様に立ち返って、イエス様を汚していたものがイエス様に立ち返るようなことがあるんです。パウロがそうでした。強盗がそうでした。本当にそれまでイエス知らずにしてきたことを、ね、取りなされて、そして誠に神様が素晴らしい方だ、聖霊様が示してくださった、この聖霊の言うことを信じない、汚すとするならばもう救われようがないですね。さらに、ね、11節12節で聖霊様が、ね、どう働かれるかが書いてあります。また人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行った時、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。アーメン。聖霊様はさらに言うべき言葉を教えてくださいます。この聖霊様のガイド、ね、これに従って行くならば、ね、私たちはどんな、ね、街道や役人や権力者前においても大胆にこのキリストを証しすることができるんですけれども、もしこの聖霊を、ね、ないがしろにしてしまうとするならば、ね、もう街道役人権力者の前に出された時に何も、ね、言うことができなくなってしまいます。私たちはですから、この、ね、聖霊様、本当に私たちはそのイエスキリストを証しするお方、このガイドに従って進んでいくべきです。今日の箇所において、ね、共通していることは、主は見ておられます。どんなに隠れたところにおいても、どんなに一人ぼっちのところでふっと言った言葉であったとしても、あるいは心の中で考えた、ね、偽善や企み、計りごと、そうしたものにおいても主は見ておられます。そしてこのお方の前にして私たちは弁明する。しかし聖霊様が私たちを覆ってくださる、助け抜きし弁護者なるお方が、ね、私たちを弁護し覆ってくださるゆえに、私たちは裁きを、ね、免れることができる。だから私たちは、ね、本当に覆われているのだということを、ね、それをしっかりと辞任するべきです。私たちは弁護されている、ね、私にはじゃあ弁護者がいる、じゃあ好き放題なことをしてもいいんだ、ね、これは思ってはならないです。主は心の、ね、機微さえも見透かしておられるお方だから、だから、ね、私たちは本当に心の底から主を敬い、主を愛して歩んでいくべきです。主は見ておられる、それは同時に心強いことですね。主を愛し主を敬っている人にとっては、主に見られている、主はすべてご存知だということ、これは私たちにとっては慰めであり力強い心の支えになります。しかし悪人にとってはそれは恐ろしくて仕方ないんですね。主は見ておられる、そんなこと思いたくない、私があそこでしたあのこと、このこと、暗闇で言った言葉、心で思ったことも見透かされてしまう。悪人にとってはそれは嫌な恐ろしいことです。皆さんは本当にですから主を愛するということを、この方向性で進んでいくべきです。主と共に歩んでいくべきです。そしてこのお方、ね、主からは守られる存在であって、決して、ね、突き刺されて裁かれるような存在にはなることはないように。そのためには皆さんが主を愛して、ね、主と共に歩む、ね、その志を持って進んでいき、そしてかの日においては、ね、皆さんのあらゆる罪、弱さは覆われて、主の御前に大胆に進み出て、折にかなった助けをいつでもいただける、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今、しばし皆さん一人一人が主に向かって祈りましょう。それぞれの志を今いただいた御言葉をもとに、それぞれ御前に告白するときもしたいと思います。
レルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたがこの御言葉を通して私たちにパリサヤ人のパリサヤ人のパン種を気をつけなさいと言いました。これをいつも私たちは一方的にある種の人々のパン種を気をつけなければならないということで捉えていましたが、今日この御言葉を通して主よ、私たちが知ったことはパリサヤ人として主よ、あらゆる人々の中において宗教専門家、まだ指導者的その役割を担っている人々であるならば、誰しもがこの御言葉に値するものであることをしっかりと覚えて、自分の思い、心、感情、霊魂、魂、そして人のものことを見たり聞いたりしたときに、神が正確に言っているそのはいといいえを持って返事しているかどうかということをしっかりと見張らなければならないということを、主よ、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたが私たちのこの話した言葉を通して周りの人々が、あ、そうしてもいいんだ、あの先生が言ったからと理解してしまい、そして主ご自身が忌み嫌うものが本当に正式にその人物ことの中に居座ってしまうようなことがありませんように、指導者の役割を担っている私たち自身が、まず神様が私たちに与えてくださったその御言葉のはいといいえをしっかりと覚えて、はいをはいで教え、いいえをいいえで教えることができますように、主よ、あなたが助けてください。嘘に白も黒も赤もありません。嘘は嘘です。だから主よ、嘘も方便という言葉を絶対に私たちのこの言い草の中から話すことがありませんように、主よ、あなたが助けてください。人に厳しく教えていて、自分は自分に甘く、そして本当にイエス様の御前において、主よ、その教えたことの反対をするような働き人になることがありませんように、イエスよ、あなたが助けてください。パリサヤ人のパン種、これは主よ、外部から私たちに入ることもありますけれど、私たち自身がある時一瞬にしてパリサヤ人となって、そしてそのパン種を人の思い、心、感情の中に入れてしまいがちなことでもあります。主よ、あなたが今日この御言葉を通して私たちにパリサイ人のパン種の役割をしてはいけないと、そして受け入れてもいけないと、これを本当に厳しく私たちに教えてくださっていることを心から感謝いたします。私たち一人一人が本当にイエス・キリストを信じる信仰熱心であるならば、あるほど主よ、しっかりとこの御言葉を覚えて、主よ、あなたの御前においてしっかり自分自身を点検しながら歩むことができますように、ラクダを飲み込みすることがありませんように、利益であるならば不正なものもそれを飲み込んでしまう、そのようなことがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。あなたはこのようなことをあなたの友である私たちに話すと書いてあります。イエス様の友である弟子たちに主が言いました。主よ、私たち一人一人がしっかりこの言葉を覚えて、友が親しく言っていただいたことを、主よ、裏切ることがありませんように、主よ、口を気をつけることができますように祝福してください。暗いところにおいても暗い世においても、私たちが話す言葉は明るい御言葉、命の言葉、主よ、本当に光り輝く言葉であられますように、そして本当に私たちの踏み入ったその隠れた部屋において話す言葉であっても、 主よ、そのささやきが、その声が公に置いて言いふらされても、本当に絶対に良しとされた言葉であられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主ご自身が私たちを、本当に私たち自身をよく数えておられ、よく生かしてくださるお方、そしてよくしてくださるお方であることを本当に感謝して、主にはいと言って歩む私たちでありますように、そして罪に対してはいいえを言い続ける私たちでありますように、主をあなたが祝福してください。今日与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。
主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の下に昇る前に何としよう、あなたはそれをことごとく知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってはあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。主よ、あなたは私たちのすべてを知っておられる。それだから私たちはあなたの御前にすべてを告白することができるということを感謝いたします。イエス様の前に身を低くして悔い改めているならば、主よ、その限りあなたは許してくださり、すべての罪から私たちを守ってくださいますが、しかし私たちがそこから離れてあなたから背を向けるとするならば、どれほど恐ろしい裁きが待っているでしょうか。主よ、私たちはいつでもあなたにつながり続けて、一切の死を悪魔サタンが放ってくる矢から守られ、また誰もが死を立たなくてはならないその裁きの座に私たちが連れて行かれるときに、私たちを弁護してくださるお方、この弁護者のその覆われている覆いの影にいつでも囲まれ続けている私たちでありますように、主よ、私たち自身がそこから迷い出ることがないように、血潮の覆い、血潮の印の家の中から迷い出て裁きが追いつくことがないように、主よ、どうか私たちが生涯あなたにつながり続けるこの志を確たるものとしてくださいますように、よろしくお願いいたします。あなたが見ておられ、あなたは知っておられ、そして私たちはそのあなたに見られ、知られているということを、これを本当に慰めとして受け取り、決して恐ろしいと受けることがないように、主よ、あなたが守り導いてくださることを信じて感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り、天に待ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。